おはようございます。高原豪一郎です。先日あるコンサルタントの話を聞きました。ナスルディンという男が自宅の前の地面に這いつくばって何かを探しているという話です。友人がやってきてどうしたんだと聞くと、鍵を探しているんだというのです。それで友人も膝をついて一生懸命探すのに協力しましたが、どこにも見当たりません。そこで友人は、どこで鍵をなくしたのか、もっと正確に言ってみろと聞くのです。ナスルディンは言いました。家の中だよ。え、それならどうして家の外を探してるんだ？だって家の中より、ここの方が明るくて探しやすいじゃないか。こんな話です。一見ナンセンスな話ですが、実際はこれと似たことを人はよくやってるのだというのです。例えば新規事業を始めるとき、そのネタ探しをどこでするか、つい自分たちにとって明るいところ、自分たちがよく知ってる業界、動きやすい分野でアプローチしようとしますが、こういうやり方から新規事業が立ち上がるケースは少ないんだそうです。私はそれを聞きながら他のことを考えていました。人生の目的を解く鍵についてもそれは言えるんじゃないか。人生の目的、幸福、生きがい、平安などということについても、人はまず神に向こうとはしません。慣れていないからです。それよりも神を除外したところに人生の問題解決を探そうとするのではないでしょうか。ある時キリストはこう言われたのです。あなた方は心を探してはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。心騒ぐとは、動揺したり、不安になったり、何かに怯えたり不安定になったりする心のことです。この心騒ぐ状態から逃れるために、キリストは二つのことをおっしゃったのです。第一に、神を信じなさい。ここで言う神とは、本物の神です。あなたの作り主のことです。どうしてここであえて本当の神という言い方をしたのは、偽物の神があるからなんです。偽物の神とは、人が自分で作り上げた神々のことで、聖書はこれを偶像と呼んでいます。この偶像は何も目で見ることができる像だけではありません。実は人間が神しか与えることができない平安を自分自身で満たすために作り上げたものは全部偶像なのです。ある人にとってはお金が偶像です。金さえあったら揺るがない平安、不安定な心から解放されると思っています。確かにお金は大切なものですし、価値がありますが、そこに人生の土台を据えてしまうと、ひどいことになります。お金が人生より大切になると、お金のためにどんなに汚いことでもやってしまうようになるからです。ある人にとっては仕事が神ですね。確かに仕事は人が健康的に生きていくためになくてはならないものです。しかしそれを神のように人生の土台にしてしまうなら、仕事のために大切な人間関係を平気で切り捨てる人になってしまうのです。そして最後は仕事に裏切られます。なぜなら、いつかは仕事ができなくなる体になるからです。私は先日、ビューティージャンキーという本を読みました。これはアメリカの美容整形をめぐるドキュメンタリーの本です。人はいつまでも美しくさえたら人生はハッピーであり続けると信じる人たちの物語なのです。もちろん美しくなることは悪いことではありません。実は私も毎日頭に育毛剤を振りかけています。それにもともと整形手術の技術は第一次世界大戦で顔を損傷した兵士たちの回復のために確立した技術であって、それ自体は良いものなんです。しかし、美しいことを市場の価値、神のように崇拝すると、人はそこから逃れることができなくなるのです。日本でもすっかり定着しているプチ整形に、ボトックスというのがあります。これは、ボツリヌス菌という毒素を使ったものです。 この毒素を薄めたものを注入することで、顔のシワがなくなるのです。それは神経伝達物質を阻害してくれるからです。しかし、何年間も打ち続けることで、副作用が出てくるのです。シワがなくなるだけではなく、表情がなくなるのです。つまり、お面のような顔になっていくんです。アメリカのハリウッド女優は、ほとんどがボトックスを打ってるので、打っていない人がかえって引く手あまたになってます。というのは、整形手術をしたことがない人がほとんどいないために、母親役やおばあさん役を演じれる女優がいないからです。皆見た目を若くすることに命がけなのです。そしてこのような整形手術は、セレブな人たちだけのものではなく、患者の3分の2は年収5万ドル以下の人たちがローンを組んで受けているのです。それどころか、最近では高い整形費用を抑えるために、発展途上国の医療機関に整形ツアーで乗り込んでやってもらうのです。医療水準が必ずしも高くないために、命を落とすケースがあります。しかし、そのようなリスクを犯してでも、そこに赴くのです。美容整形のコマーシャルは、現代は15秒の時代というのがあるそうです。男性は女性をちらっと見て、この人と恋に落ちるかどうかを15秒で決めるというのです。だから、美しくないと人生はダメになりますよというわけなのです。ところでこの本を推薦しているのは、日本最大の美容整形病院、高須クリニックの院長なのです。彼はこれがやがて日本にもやってくるだろうと警鐘を打ち鳴らしているのです。美しさを人生の土台にすると、人は絶望します。いつまでも若さを保つことはできないからです。どんなに抵抗しても変わっていくものに人生の土台を置くのは解決にはならないのです。聖書は言います。あなたが若くても、老いていても、賢くても、愚かなことをしても、成功しても失敗しても、そんなことによって全く影響を受けない永遠不滅の愛であなたを愛する神がおられるのです。この神様の変わらないご性質を信じなさいと招かれているのです。第二にイエス・キリストを神として信じることです。キリストこそはあなたの人生を立て直す方なのです。この方は全宇宙を作られた神であられるのに、神のあり方を捨てて人としてこの世に来てくださいました。そして使える者の姿を取り、へりくだって人と共に歩まれたのです。ところで、世界中で人気の日本アニメにドラえもんがあります。ドラえもんの身長は 129.3 センチ、体重 129.3 キロ、馬力は 129.3 馬力、最高速度は時速 129.3 キロ、バストもウエストもヒップも 129.3 センチなんだそうです。すべて身長の数字に合わせたんですね。では、どうして身長は 129.3 センチなんでしょう？それは当時の小学4年生の平均身長が 129.3 センチだったからだそうです。身長140センチののび太くんを上から見下ろすスーパーロボットなどではなく、彼にそっと寄り添う友となるために、あえてこの高さにしたというのです。そしてここにこのアニメの人気があるのです。神様は人の隣人のようになるために、へりくだったイエス・キリストとなってこの世に来てくださいました。青いブルーという人がこんなことを書いていました。元気のない人に元気出せっていうのは酷な気がする。だから思い出してごらん。そこに誰がいたか。と聞くようにしている。まあ、元気が出た時はいつも誰かが元気をくれたからですね。罪と死で打ちひしがれている私たちに、元気も勇気も永遠の命も与えるために来られた方、それがイエス・キリストです。どうぞあなたもイエス・キリストを心の中に受け入れてください。心からお勧めします。